おはようございます。会派未来への私の富岡直也でございます。まずは山本智也市長におかれましては、陸奥市長へのご就任誠におめでとうございます。山本市長持ち前の笑顔と行動力、発信力で市政発展に向け力強く牽引していただきたいと存じます。今年は3月の県議会議員選挙を皮切りに、陸奥市長選挙、そして青森県知事選挙と党首においても大きな時代の節目を迎えました。その中でも青森県知事選挙については、宮下総一郎前市長が出馬するということで、市民の皆さんも非常に関心が高かったことが投票率に数字として現れたと感じております。私自身も宮下新知事とともに3月10日から一緒に青森市に入り、議会日程がある日以外は日々知事選の対応に明け暮れた日々でありました。そもそもなぜこのような形で宮下新知事の秘書的なサポートを行うことになったかと経緯を申しますと、宮下新知事からそういえば12月定例会で一般質問で知事選出馬を促したよね、では責任を取って青森で一緒に頑張ろうということでありました。私も非常に責任を感じ、2つ返事で答えたものの、知事選は本当に凄まじい戦いでありました。その間の陸奥下北の県議選、市長選も熾烈な戦いだったと思います。ただ宮下新知事もスケジュールを管理していた私も、体が一つでは足りないと感じるほど目まぐるしい毎日を過ごしました。最初は政治関係者のほとんどが私たちの動きに呼応することはなく、陸奥市の方々や民間の有志の方々に頼って全県での活動が始まりました。ただ日が経つにつれ、一人また一人と支持者が増え、そして県議会議員、市町村議会議員の応援も増え、広がりが全県に及ぶことになりました。その中で宮下新知事が一貫して取り組んできたことは県民との対話であります。一人一人を大切にして絆を深めていって、その絆が根を張り、草の根のように全県に広がっていった感じだというふうに思っております。あるとき、宮下新知事がこんなことを言っていたことを記憶しております。相手が組織で来るならば、こちらも組織だ。しかし、それは目に見えない組織だ。その組織の名前は絆。組織のない組織の強みを発揮する選挙だと言っていたことが、今でも鮮明に記憶しております。そしていつも宮下新知事が言っていたのは、最後はどんなに全県で接戦になっても陸奥市民の票で勝つ、下北の票差で勝つということです。さらに絆の結び方は陸奥市民から陸奥市長時代に学んだ、必ず勝ち上がるということでありました。選挙戦を通じて宮下新知事は地元陸奥市民のことを一貫して信じて、そしてその信頼の輪を全県に広めていったと私は感じております。選挙直前の5月に入ってからは、宮下新知事のスケジュールは全県で奪い合いとなり、県内各地から来てほしいとの連絡が私のスマホにあふれて、スマホが壊れてしまうのではないか、また私の頭も壊れてしまうのではないかと思うくらいでありました。その頃から私は何か風を感じ始めました。そうです、総一郎旋風です。選挙戦が始まって街頭に宮下新知事が立ち始めると、その風は大旋風となり、各地ではこれまで選挙に行ったことがない、街頭演説なんか聞いたことのない若い人たちや子どもたちがあふれました。聴衆はイメージカラーの青い服に身をまとい、青いうちわを作ったり、 さまざまお手製のグッズを持ち寄って、真剣な眼差しで宮下新知事の演説を聞いており、凄まじい光景で、選挙というよりも文化祭のステージのような手作りの舞台でありました。そうした宮下新知事の姿に、新聞報道や他陣営からは、アイドルという言葉で揶揄されたり、人気だけだとか、空論だけだなどと批判にさらされる場面もたびたびありました。一方で宮下新知事は他候補の批判をすることなく、街頭では他候補の功績を称える場面すらありました。私自身、宮下新知事の姿を見て、アイドルだったとも、人気だけだとも思いませんでした。それはこれまで陸奥市長としての姿を見て感じてきたことは言うまでもありませんが、真剣なその姿を見て感じたことは、青森県にカリスマ知事が誕生する、ただその一点でありました。結果は皆様ご承知の通り、404,358票の圧勝です。人気ではなく、カリスマ性がなければ、このような結果にはならないと思います。40万人の県民の心を動かした結果であると思います。宮下新知事の知事選に向かうまでの活動は、1ミリもぶれることなく信念を貫きました。その多くは、県民、そして私たち、陸奥市民が知るところです。そして私も多くを学ばせていただきました。この貴重な経験をまずは市民の皆様にご報告を申し上げまして、通告に従いまして一般質問を行います。市長並びに理事者の皆様におかれましては、前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。質問は市長の政治姿勢についてであります。まずは新市長、新知事が誕生いたしました。この関係について、一点目として、これからの県との関係をどのように構築していくのかお伺いいたします。次に2点目は山本市長の選挙について伺います。知事選は選挙の歴史も変える戦いでありましたが、陸奥市長選挙における山本市長自身の選挙はどのような選挙戦であったのか、また得票率と得票数についてどのように感じているのかお伺いいたします。次に3点目は山本市長の政治信念と理想とする市長像はどのようなものかお伺いいたします。次に4点目は山本市長の政策の実効性についてお伺いいたします。公約に掲げた6つの柱となる政策はどのように進めていくのか、詳細についてお伺いいたします。次に5点目は宮下新知事はすでに県庁大改革を打ち出しております。山本市長自身も政策を進める上で、必要な市役所の組織改革と意識向上については、どのように取り組むのかお伺いいたします。最後、6点目は、山本市長は宮下市政の継承を打ち出して当選されました。その点についてお伺いいたします。宮下前市長の市政をどのように継承し、発展させていくのか、その決意をお伺いし、以上、壇上からの質問といたします。
市長、富岡長議員のご質問にお答えいたします。まず市長の政治姿勢についてのご質問の1点目、これからの県との関係をどのように構築していくかについてお答えいたします。宮下新知事と宮下市政を継承する私との間には強固な信頼関係があります。これは決して薄れることのない揺るぎない関係であります。 宮下新知事は新たな青森県政を築いていく上で県庁の大改革が必要であり、組織や機構を大幅に見直すと表明しています。巨大な県庁という組織の改革にはものすごいエネルギーが必要となるでしょう。また改革を進める上で関係する団体や県庁職員からも非常に大きな反発があるでしょう。県庁の大改革は県庁だけの改革ではなく、青森県全体の大改革となり、県内40市町村との関係も大きく変わるものと思います。県と市町村との関係は、これから知事と市町村長とがつながることと同じく、県職員と市町村職員とがつながる新たな関係になると期待しております。新たな関係構築に向け、宇都市としてもしっかりと青森県に協力し、新時代に向けた強固な信頼関係を構築してまいりたいと考えております。次に質問の2点目、市長選挙の得票率と得票数についてどのように感じているかについてでありますが、今回の市長選挙では有効投票3万660票のうち、得票率 65.9%、2万204名の方々からご支持をいただきました。改めて選挙戦を振り返りますと、市民の皆様の温かさを感じ、温かさに大きく支えられた7日間でありました。選挙期間中は朝から晩まで妻と一緒に走って走って走って、たくさんの市民の皆様と出会い、温かい声援を受けました。特に私の心に深く残っているのは最終日です。選挙最終日によく行われております街頭演説を行いませんでした。たくさんの人を集めるよりも、自分自身が皆様のもとへ駆け寄り、市民の皆様の声を伺いたかったからであります。私の思いや政策は今では YouTube で自宅にいても見ることもできます。そして皆様のところに伺えば、初めて会ったおじいちゃんやおばあちゃんが私と妻の手を握って、宇都市の未来を頼んだよと、そう言って涙を流してくれる優しい市民の皆様がいます。早掛沼公園、水源地公園の満開の桜の下で花見をしているご家族や、宇都運動公園で走っている高校生、野球大会に参加している中学生も、そして児童公園で遊んでいる小学生、保育園児も、友や頑張れと、そう言って駆けつけてくれました。選挙には全く関係ない子どもたちでさえも、私のことを応援してくれる、市民の皆様の温かさに支えられて、私は今、この場所に立っています。私に票を投じていただいた有権者だけではなく、すべての子どもたちも含めて、全世代の市民の皆様に対して責任を果たすことが私の政治姿勢であり、市民の皆様への決意でもあります。次にご質問の3点目、政治信念と理想とする市長像はどのようなものかについてでありますが、私の政治信念は、実月に支障なしであります。実月とは一月、太陽と月を指します。太陽と月は指針に偏ることなく、公平にすべてのものを照らすように、人も等しく同じ恩恵を受けるべき、そういう意味があります。私はこの信念のもとに、宇都市民すべての皆様に光を降り注げるように、すべての皆様が恩恵を受けられるように、市政運営に力強く取り組んでまいります。また、私の理想とする市長像は、新しい道を切り開く勇気と情熱がある人です。これは、青森新時代を切り開く宮下前市長が模範だとご理解していただいても構いません。公務と政務の秘書という違いはありますが、同じように、青森県知事選挙において、宮下前市長の秘書を務めた富岡直代議員には、ご納得してもらえるのではないかと思います。 発信力、リーダーシップ、そしてスピード感、リーダーとしての資質、すべてを宮下前市長から学びました。私も同様に、市政への情熱と新たな課題へ積極果敢にチャレンジする姿勢で、スピード感を持って全身全霊で宇都市を前に進めていけるよう取り組んでまいります。次にご質問の4点目、公約に掲げた政策の進め方についてでありますが、すべての政策について、市役所の各部署に対して、政策の実現に向けた取り組みを進めるよう、就任を直ちに指示をいたしました。あらゆる政策の早期実現に向けて、課題を見つけ、その課題をどのように解決していくか、部局横断的に取り組んでまいります。例を挙げますと、組織体制の見直しについて、行政改革推進本部会議において、令和6年度に向けた体制の検討に着手しております。また、宇都市の平均寿命は、全国の市区町村の中で、男性がワースト7位、女性がワースト5位と、ショッキングな数字が発表されましたことから、全庁から選抜した中堅職員で組織するスマートウェルネスラボを立ち上げ、健康寿命延伸に向けた取り組みを開始いたします。このように政策を実現する上で、今後、既存事業の見直しも含め、市全体での事業の優先度および財源の確保について検討会を立ち上げて判断してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の5点目、組織改革と職員の意識向上についてどのように取り組むのかについてお答えいたします。市民の皆様の目線に立ち、市民の皆様と共に考え、市政への情熱と新たな課題へ積極果敢にチャレンジしていくためには、組織力の向上が不可欠であります。先ほどお答えしたように、私は就任してすぐに次年度に向けた組織機構の検討を指示したところであり、副市長を本部長とした行政改革推進本部会議を今月15日に開催し、検討部会の設置、そして今後の方針等を協議しております。いかに市民の皆様にとって相談や手続きがしやすいかというさらなる利便性の向上を目指し、市民目線を最重要視するとともに、職員にとっても効率的に業務が行える体制を構築することは、より良い市民サービスを提供することにもつながりますことから、しっかりと検討を重ね、取り組んでいきたいと考えております。また、職員の意識向上についてでありますが、多様化するニーズに対し、課題解決に向けて、職員は日々懸命に取り組んでおりますが、それは当市が独自に掲げている職員行動指針に基づき、公務員としての使命感を持ち、常に向上心を持って、研鑽に努めているからこそと感じております。このモチベーションを維持していくためにも、職員それぞれのワークライフバランスを向上させる必要がありますことから、毎年度定めている行動改革重点方針の重点取り組み事項において、働きやすく、やりがいを持って仕事に取り組むことができる、むつ市役所の実現を、令和3年度より継続して掲げております。具体的には、時差出勤やテレワークといった柔軟な働き方の導入、休暇取得の推進、定時退庁日の設定などにより、業務へ集中できる時間、およびプライベートの時間を確保し、また多様な研修プログラムの提供、職員評価制度による目標の明確化、自己申告制度による希望業務の確認など、職員がやりがいを持って仕事に取り組める環境づくりに努めております。働き方の充実を図ることは、職員一人一人のモチベーションの向上にもつながり、それがさらに高い意識を持った行動に結びついていくものと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の6点目、宮下前市長の姿勢をどのように継承し、発展させていくのかについてでありますが、単純な路線の継承はありえません。そして、そんな簡単なことでもありません。それほど大きな功績を 宮下前市長は陸奥市政に残したと思います。宮下前市長は退任にあたり未来への設計図を描きました。私はその設計図を引き継ぎ、陸奥市の明るい未来を形にするため、市民の皆様に6つの約束を申し上げました。しかしながら、私が姿勢を継承する、その意味するものは、陸奥市民の皆様は家族だから、この言葉につきます。宮下前市長がいつも市政運営にあたり大切にしていた言葉です。その精神が私の中にも脈々と受け継がれています。陸奥市役所での秘書時代も、そして市長になってからも、市民の皆様は家族、この精神を引き継ぐことこそ真の宮下市政の継承だと考えています。そして市政を継承するにあたり、私は人生をかけて陸奥市長選挙へ挑戦し、今陸奥市政を担っております。若い、政治経験が少ない、子どもの政策しかやらない、陸上で大学に行ったとか、言われのないバッシングを浴びたこともあります。家族や仲間が標的になって涙することもありました。挑戦にはネガティブなことがつきものです。それでも、そこで立ち止まってしまえば、挑戦は失敗となります。その失敗や試練を受け入れて、試行錯誤して成功するまで諦めないでチャレンジし続けることで、あの時の失敗や試練が必要だったと知るわけです。うまくいくかわからないことも勇気を持ってチャレンジしていく。陸奥市を発展させるまで立ち止まることなく、勇気を持って何度もチャレンジしていけば、いつか成功します。過去の偉人たちも諦めない挑戦が成功の秘訣だと証明しています。トーマス・エジソンは、私たちの最大の弱点は諦めることである。成功するための最も確かな方法は、もう一度挑戦することだ、という言葉を残していますし、アインシュタインは、失敗をしたことがない人間というのは、挑戦をしたことがない人間である、という言葉を残しています。私自身は自分らしく自分の感性で市民の皆様と共に、市民の皆様と一緒に新しい未来を創造していきたいと考えています。市民の皆様と共に、陸奥市議会の皆様と共に、そして陸奥市役所の職員一丸となって陸奥市政を発展させ、そして乗り越えていきましょう。富岡直哉議員におかれましても、陸奥市と青森県の未来に挑戦するために、共に力を合わせて陸奥市の新時代を作っていくことをお願い申し上げます。
富岡直哉議員、
ご答弁ありがとうございました。それでは順次再質問をさせていただきます。まず1点目の、これからの県との関係をどのように構築していくかについてでありますが、昨日の浅利議員の一般質問の内容と一部重複する部分もあるかもしれませんが、ご了承願います。これまで、党首と県との関係では多々、齟齬が生じる場面があったと思います。例を挙げますと、県立高校の再編、そして災害対応、核燃税交付金の配分、そして使用済み燃料税など、陸奥市と県との間での喫緊の課題について、どのように認識しているのか、また今後の対応についてはどのように考えているのか、その点についての詳細をお伺いいたします。
市長。はい、陸奥市と県との間での喫緊の課題についてどのように認識しているのか、また今後どのようにしていくのかについてでありますけれども、まず県立高校再編につきましては、大宮戸高等学校と陸奥工業高等学校が合併し、令和9年度に統合校が開設されることが示されておりますが、新知事は当選後の6 6月5日の記者会見において、子どもの夢をしっかり応援するような高校改革、再編に取り組むとしております。また、核燃料物質等取扱税交付金については、関係市町村が要望しておりました配分の増額について、25% 程度の配分を軸に検討するとの考えを示しております。このことから、宮下前市長が県に対し訴えてきたことを、宮下新知事自身が課題解決に向けて、むつ氏の意見を聞いていただけるのではないかと考えております。また、災害対応につきましては、令和3年8月9日、むつ市風丸村豪雨災害のときに、我々の要請がしっかりと青森県に届かず、意思疎通が欠け、県の初動が遅れたことがありました。むつ市使用済み燃料税条例制定にあたっては、むつ市議会の特別委員会の会議経過、市の動きなど、さまざまな情報を逐一、県に報告したものの、全くと言っていいほど、県の反応はありませんでした。しかしながら、今後につきましては、宮下新知事は40市町村との電話ホットラインや、常時コミュニケーションツールを活用し、連携を強化するとしておりますので、常に情報共有が可能となり、県と市町村との間において、損は生じることがなくなるものではないかと考えております。
富岡直哉議員。
ありがとうございました。特に、高校再編につきましては、私自身、当地域においての、喫緊の課題であるというふうに認識しており、これまで何度か一般質問において、県とのやり取りについての進捗等を伺ってまいりましたが、宮下新知事において、高校再編についても、ゼロベースでの見直しが打ち出されております。この見直しにおいては、むつ氏の思いや、考えがしっかりと反映されるよう、関係機関と連携をし、前進させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。高校再編につきましては、むつ氏独自の、検討委員会の方も動き出しておりますので、詳細につきましては、次の機会に詳しくお聞きしたいというふうに思います。続きまして、2点目の市長選挙の得票率と得票数について、どのように感じているのかについてお聞きいたします。先ほどご答弁いただきましたように、選挙権のない子どもたちからも、山本市長への多くの期待が寄せられているというふうに思いますが、その中で、選挙戦を通じて、改めて見えてきた姿勢の課題については、どのように感じたか、その点について再度お伺いいたします。
市長、
はい、市長選を通じて、市政の課題についてどう感じたかについてでありますけれども、海辺に行けば魚が取れない、イカが取れない、ホタテが閉止しているなど、水産業の厳しさを感じました。高齢者のもとに伺えば、みんなが集える場所が欲しい、むつ総合病院の待ち時間をどうにかしてほしいという声を伺いました。スーパーに行けば食料品等の物価高騰で生活が大変だ、子育て世代と話せば、もう一人、産みたいを叶えられる町にしてほしい、そういう切なる思いを伺いました。物価高騰対策をはじめ、医療体制の確保、人口減少対策、雇用の確保など、市民の皆様から本当にたくさんの声をいただきました。これらは私が市長選で市民の皆様にお約束した6つの約束にすべて当てはまるものであると認識しております。私自身が政策として訴えた6つの約束は、市民の皆様が考えている課題と同じだと改めて認識いたしました。市民の皆様が抱えるたくさんの課題解決のため、スピード感を持って、むつ市職員一丸となって政策の実現に取り組んでまいります。
富岡直哉議員。
ありがとうございました。市民の皆様も、山本市長には、前例にとらわれることのない大胆な政策の実行に期待を寄せていると思います。ぜひとも一つでも多くの声を形にしていただきたいというふうに存じます。次に、3点目の、政治信念と理想とする市長像についてお聞きいたします。 政治信念について、リーダーとしての資質を、宮下前市長から学んだとの答弁でありましたが、陸奥市長は、下北のリーダーでもあります。下北のトップとして、下北5市町村との連携を踏まえて、どのようにリーダーシップを発揮していくのか、その点についてお伺いいたします。
市長。
はい。下北5市町村との連携を踏まえて、どのようにリーダーシップを発揮していくかについてでありますけれども、陸奥市長として、下北医療センター管理者、下北地域広域行政事務組合管理者、そして下北総合開発規制同盟会、下北ジオパーク推進協議会のほか、さまざまな団体や協議会の長を務めております。目的はさまざまでありますが、いずれも下北5市町村が一つとなって目的を達成するものであります。私自身は4年間ではありますが、陸奥市だけではなく、下北5市町村の地域の皆様の声を届ける青森県議会議員の立場で、下北半島縦貫道路の整備促進をはじめ、下北の課題に対して、これまでも宮下前市長とともに、また下北5市町村長と連携してまいりました。5市町村の連携を強化するためには、常にコミュニケーションを取り、情報を共有し、首長が同じ方向に向かって進む必要があります。先週も下北5市町村長で会議の場を設けましたが、なかなか日程の調整が難しく、お集まりできない方は、オンラインで参加していただきました。集まらなくとも、下北の4町村長とは、常時連絡を取り合えるアプリケーションで、常時連絡ができる体制を構築しております。このように、5市町村長が情報共有を図ることで、下北の4町村長の皆様の協力をいただきながら、しっかりと下北の中心市のリーダーとして、役目を果たしてまいりたいと考えております。
富岡直也議員。
ありがとうございました。次に、4点目の、公約に掲げた、政策の進め方と、5点目の組織改革については、関連がありましたので、併せて再質問をさせていただきます。まずは、健康寿命に向けた取り組みのスマートウェルネスラボを、開始するということでありましたけれども、もう少し、取り組みの詳細についてお伺いいたします。また、答弁の中では、中堅職員に限定して、組織するというようなことでありましたけれども、その理由についても併せてお聞きいたします。
市長。
はい。当市では、平成27年から、陸奥市健康づくり宣言や健康リーダーの育成、事業所での健康教育など、さまざまな取り組みを実施してまいりましたが、女性は5年前よりも平均寿命が 0.4 歳短くなっており、その成果はまだ現れておりません。この結果の背景には、個人の生活習慣だけでなく、所得格差や労働、雇用環境、医療体制、コミュニティなどさまざまな要因があり、健康分野のみならず、さまざまな分野から多角的に健康づくりに取り組むことが必要だと考えております。そのため、市役所内に新しいチームとして、スマートウェルネスラボを設置し、平均寿命と健康寿命の延伸に取り組んでいきたいと考えております。チームのメンバーは各部局から選出し、今年度につきましては、定期的に会議を開催し、まずは陸奥市の健康状態の評価分析をし、健康寿命を伸ばすための取り組みや作戦を検討してまいります。具体的なスケジュールや取り組み内容につきましては、チーム内で検討することとしており、7月から本格的に稼働する予定となっております。次に、中堅職員に限定して組織する理由ですが、町内の関係部署がつながり、また健康づくりや健康になれる街づくりを展開する上で、より実行力のある体制を作るため、主なチームメンバーを中堅職員としております。市といたしましては、全庁を挙げてバックアップし、すべての市民の皆様が生き生きと生活できる街づくりを推進してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
富岡直也議員。
ありがとうございました。この組織に、若手職員も、加えることによって、多様な意見が、反映できるのではないかなというふうな思いでお聞きしたところでありました。次に、次年度に向けて、組織改革を、すでに指示しているということでありましたけれども、今月開催した、会議では、今後の方針について、どのような協議が行われたのか、今後の協議で、詳細が詰められていくことと、理解しておりますが、現状改革の大きな柱は、どのようなところにポイントを当てているのか、その点についてお伺いいたします。
市長。
今月開催した行政改革推進本部でありますけれども、行政改革推進本部会議です、会議でありますけれども、今後はですね、政策統括官をトップとした、検討部会を立ち上げて、現状における課題を各部局で洗い出し、それをもとに8月ごろまで複数回開催して検討を重ねていくこととしております。議論のポイントといたしましては、限られた人的資源でさまざまな市民ニーズに対応できる体制の構築を目指して、現在の組織にこだわらずに、市民目線に立って組織の在り方について議論を重ねるよう指示を出しております。
富岡直哉議員。
ありがとうございました。次に最後6点目の、宮下市政をどのように継承し発展させていくかについては、壇上で、の答弁で市長の熱い思いを伺うことができましたので、再質問はございません。市民は家族、そのことに尽きると思います。最後に、いつも市民は家族とおっしゃっておりました宮下新知事が、あるとき私に教えてくれたことがあります。少しご紹介をさせていただきます。それは、今回の選挙は立候補の自由意志と民意をないがしろにされそうになった瞬間がありました。だからこそ、その瞬間に強くなれ、そしてその強くなっていく姿を県民が見てくれていた。何か自分たちのことのように、5万人の小さなむつ市のリーダーから120万人のリーダーに駆け上がっていく姿を見ていた。青森県は小さい。でも小さいからこそチャレンジしていかなければならない。その向かっていく姿が心を打つことになる。だから、直哉も議員だからということで自分の限界を決めるな。市民のために、いつも市民だけを向いて政治の道を歩め。その姿はみんなが見ていると激励をいただきました。3月から本当に大変でつらい日々でありましたが、多くの経験をし、自分自身も成長することができた知事選でありました。皆様に少しだけ内幕をご紹介し、山本市長、宮下新知事、お二人の描くむつ市と青森の未来に大いに期待をし、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。